はい、どうも、みちともでーす。ウェイウェイみたいな、YouTuber みたいな始まりで始まってみました。はい、不健康な毎日を送っているサウンドプロデューサー世界のみちともと、
心も健康も一番、YouTuber に憧れてるみちともさんと一緒にやっているトレーナーの足立です。
先生、YouTuber やったらどうすか？
やんないですよ。
本当っすか？
僕やって気持ち悪いじゃないですか。
はい、どうも、足立ひかるでーす。筋肉、筋肉とかやるんですよ。
気持ち悪いもん。
出だしで、出だしでそういうくだりやるんですよ。はい、今回も、筋肉の、いろんなところの筋肉の鍛え方の紹介したいと思いますとかってやるんですよ。
需要ありますかね？
ありますよ。
二丁目以外で。
ありますよ。
ありますかね？
ありますよ。
二丁目以外で。
ありますよ。はい、今日のゲストは森崎さんでーすとかってやるんですよ。ってやるんですよ。
森森
ってやるんですよ。そういう風に。あとは先生が一生懸命編集すればいいだけの話です。
編集めんどくさいからやめときます。
ありました。ということで、この番組は健康をテーマに音楽やプロレス、アイドル業界情報などかなり緩く語りまくる20分ですので、どうぞお付き合いください。はい、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
社長。
はい。今回のトピック、米新社会人の話。はい。先生ですよ。はい。
あのね、新学期の季節、新社会人の季節になりまして、もう4月なんでね。
はい。
三友さん の、はい、あの上京してから一番初めの仕事をちょっと聞きたいなと思ったんですけど。
本当ですか。
はい。
初めての仕事はですね、これが。大いにちょっと引っ張って発表しようかなと思います。
もちろん作曲ですよね。
ドン、物干し竿の販売です。それではサプリメントタイムの始まりです。
ちょこれ本当ですか？嘘ですよね。それ
え、
それ嘘ですよね。わかった、物干し竿でかける音楽を作った
いじゃないです。
違うんですか？
上京してからの本当に初めての仕事、仕事バイト、
バイト、
バイトはあれ、初めてはセブンイレブンのバイトです。
あ、じゃあ就職、
え、就職ですか？僕就職した時ないですよ。
あれ、
ないですよ。だから僕あの社会人になった時ないんです。
あら、はい、社会不適格者。
そうです。
そんなことないけど、はい、
先生もご存知の通り。
そうでしたっけ？
だから僕ずっと確定申告してます、バイト以外の時から。
はい、なんかカメラのなんか仕事やってませんでした
っけ？あ、カメラの仕事からもうずっと結構長くやるようになって、もうそっからずっと確定申告の人です。
なるほど。
はい、だからもう社会人がないです。はい、先生の話は聞きませんということで、サプリメントタイムの始まり、本当に始まります。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、なんと今回も前回に引き続きまして、パーソナルトレーナーでもあり、うん、平川地一丁目のシンガーソングライター&フィジカルパーソナルトレーナーの林直次郎さんに来ていただいております。
スパジロー、
よろしくお願いします。どうしましょう、直次郎さん肩書き決めましょうよ。
肩書き、そうですね、
シンガーソングトレーナーってどうですか？
コンパクトでわかりやすい
です。コンパクトすぎるだろ、それ何ですかって言っちゃいます、
ね。確かに説明ちょっと難しいなって今思ったんで、ちょっと何か考えます。そのうち
考えましょう。
はい、
本当に今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
最近スパジローさん、
はい、
トレーナーの仕事は、はい、はかどっておりますか？
おかげさまで、そうですね、はい、いい感じに忙しくなってきてるんですけど、まあ、まだまだ全然時間が余ってるんで、はい、これから来ていただければなって感じですね。
なるほど、はい、音楽はもう本当にあれですか？
はい、
全然やらずに。
音楽はまあ一応話はちらほら出てはいるんですけど、
はい、はい、
まあ、まだこう何があるっていうのはちょっと言える段階ではないので。
なるほどです。
動きはあるかもしれないってことですか？
もしかしたらそうですね、はい。
作曲とかはなんかやってるの？
作曲基本的に、まあ当時からなんですけど、兄貴が基本的にやってるので、
はい、兄さん、
まあ、兄貴に今作ってもらって。
なるほど、なるほど、はい、じゃあ あれですね、はい、直次郎さんは肉体を作るってことですね。
そういうことです、
は
い、
素晴らしいまとめ
、はい、そんななんか肉体改造の話とかそういうのをちょっと詳しく聞きたいんですけど、肉体改造ってそもそも足立先生どういうのですか？
いやもう本当に自分の体を変えるってことですよね。
あれですか、あのショッカーに。
そうですね、はい、手術台の上に
乗せられて
そうです、ね、
はい、
腕をバンドで巻かれてね、
はいはい、では肉体改造要はポジティブな方に体のあれを向けていくってことですよね。
そうですよ、基本は僕なんかねみんな信じてくれないんですけど、はい、昔ね体重が身長170に対して47キロしかなかったですからね、
はい、
高校生の時ですよ、
はい、
ガリガリすぎちゃって本当に、
はい、うん、先生何を言ってんですか先生何を言ってんですか、多分聞いてる皆さんのほとんどが何を言ってんですか先生
ですけど、そこから、はい、自分がトレーニングによって肉体改造したっていうことで、
はい、
まあ、それを人に伝えていこうと思ってそもそも肉体改造したんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。だから改造っていうのは本当にその変わるってことですよね、
はいはいはい、
作り変えるっていうことですよね。だから僕みたいなひょろひょろな人間でもまあこれぐらいにはなりますよっていうサンプルですよね。
要ははい、パーマだった髪型が、
ね、強制ストレートパーマにしてるようなもんですね、はい、
髪の毛をちょっと立てるような感じになるってことですね、
はい、そうですね、
それが肉体改造ってことですね。直次郎さんは肉体改造について何か、はい、あったりするんですかね、思うことが。
まあ、やっぱり僕もともとその、まあ、ボディープラントさんに行く前にはすごいやっぱ痩せてて、はい、やっぱ不健康だったんで。
何キロぐらいだったんですか？
僕今180で、はい、その当時が60多分3、4キロぐらいしかない。
本当ですか？
はい、で今は82キロまで上げたんですけど。10キロ
くらい違うんだ。
そうなんです、はい、やっぱりその僕にとって肉体改造イコールやっぱ健康体になるってやっぱそれが第一なんですけど。
なるほど、
はい、まあ、そのダイエットにしてもまあ筋肉増やすにしてもやっぱりまず、健康じゃないとやっぱり意味がないというか。
なるほど、
はい、そう思いますね。やっぱり
どうなんですか先生その
点。いや僕なんかやりすぎて不健康になっちゃいましたから、ね、肩は壊す、膝は壊す、腰は壊す、首は壊す、手首もねもう何回も脱臼したしね。
本当ですか？
やりすぎは絶対ダメなんですよ。だから
そんな話していいんですか
もうやりすぎはダメですよっていう話なんですよ ね、
いやそれ自分に対してですもんね。
そうそうそうそう、
トレーニングを受けてる方の話ではないですよね。
いや違います、
自分は行き過ぎちゃうんですね。
そうだからね、人生変わりますよ。でも体とか変わると。
本当ですか？
めちゃくちゃポジティブになりますよ。
いやそれは僕も思いましたね。
本当ですか？
はい、
僕
姿勢とか変わりますよ。
健康になりたいっつっても早2年ぐらい経ってますけど、ね、はい、
変わらず
変わらず、相変わらず。
そろそろ変わってくださいよ。
いや変わりたいですよ本当に。なんで先生僕の仕事場にちょっとパーソナルトレーニングスペース作ってください。
行きますかじゃあ、
はい、お願いします本当に。
じゃあちょっと録音してきますかね
何をですか、何をですか。
トレーニングしてる様子を動画とともに。
本当ですか、
ね、
僕すごい痩せたあれに体こうやってなるやつやりたいです。
ビフォーアフターでね、
はい
はい、
最初もう本当にブクブクに太った感じでこうやってやって、
わざとらしくお腹も出してこう、
そう
です曲げてね、
はい、先生が言っちゃダメですよそ
れいやうちそういうのやってないんだから、僕とかでも大丈夫ですもん。
ですよね、
はい、クリアですから、はい、もう本当に、は
い、まるで他がやってるみたいな言い方しましたけどまあその辺にしときまして先生僕ちょっとなんかそんなこんなで最近不健康が極まってきたらしくて、膝が痛いんです。すごい膝が痛いんです。何にもしてないのに膝が痛くて、っていうか一個きっかけはあったんですけれども、膝が痛くなる。
どんなきっかけですか？
年末にアップアップガールズカッコ仮が長時間の全曲ライブっていうのをやったんですね。
はいはいはい、
あの時
まさか付き合ってやったんですか？
付き合ってというか、僕ただメンバーと違ってただ突っ立って見てるだけなのに膝が痛くなった。その2、3週間後ぐらいからちょっとずっと膝が違和感を感じるようになって。
2時間ぐらい立ちっぱなしだったってことですか？
2時間どころじゃないですね、あの時結局5、6時間は経ってたと思うんで、途中椅子で座ってたんですけど、椅子を途中で誠さんがこれちょっとメンバーなんかあった時に使うかもしんないからっつって椅子持ってっちゃって
座れず
そうなんですよ。だからその後からずっと突っ立ってかしゃがむかみたいな そんな感じになって、
なるほど、
その辺からちょっと要は多分負荷がかかったと思うんですけど、うん、
だからやっぱりあれですね、まあこれ言っちゃうとあれなんですけど、
はい、
体重が増えたっていう、
まあ絶対そうだと思うんですよ、
一つと、
はい、
あともう一つやっぱりこの特に原因が見当たらないで痛くなるっていうのも完全な、
はい、
あの筋力低下とか、
はい、
まああるいはその膝関節内の、
はい、
まあ摩耗ですよね、
はい、それってつまり簡単に言うとどういうことですかね。
それはですね、あのエイジング、
エイジング
つまり老化ですね。
やったー。いや全然やってないわ全然嬉しくない
です。いやいやこれはねでも誰でも来るし、はい、まあ、もちろん僕なんかもっとひどいんですよ、あの、
はい、
運動ずっとやり続けてるから、
はい、
今なんか朝ねこう階段登れない時もたくさんありますし、
はいはいはいはい、
でやっぱりこう膝関節とかもそのお皿とか膝のお皿とかも下がってきちゃって痛みが走るようになったりと
か、
トレーニングやってるんだけどむしろ悪くなったりすることもあるんで。
そうなんですね。
そうなんですよ、もうやりすぎなんですよ。
例えばアスリートの方とかってトップの方々ってもう大変なんじゃないですか、
老後。いや大変ですよ、あの、
あ、そうなんですね。
結局その、まあ、これ言いたいんですけど、その膝の関節の軟骨組織あるじゃないですか、
はい、
膝と膝の間に入っている、
はい、
そのクッションの役割をしているショックアブゾーバーっていう半月板とかですね。で半月板って半月の形って2つ入ってるんですけども、
はい、
それってもうやっぱり体重が重なっ、まあ、こう上から乗っかったり、
はい、
膝を動かすことによって擦り切ってくるわけですよ。年を取っちゃうと回復しないでどんどん擦り切れるだけなんで、
摩
耗していくもんなんですよ、回復しないんですよ、
はいはいはいはい、
でこれちょっと言っちゃうとあれですけど、
はい、
その膝の軟骨組織の成分をね、
はい、
例えばグルコサミンとかコントロイチンとか飲んだとしても、
はいはい、
まあ、残念ながらその、
はい、
血管が内側の一部にしか通ってないんで、
は
あ
は
あ
は
あ、そこに栄養を運ぶとかことができない
んで、到達しないんですね。
あの栄養がそこに届かないんで、
はい、じゃあ
もう
育たないですよね。栄養いかなきゃ育たないですもんね、ま
あ、要するに回復したり戻るってことがないんですよ、ほぼ。
なるほどなるほど。
若いうちだったら内側の方にその血管が通ってるんで、
はい、
内側の半月板が損傷した場合は治ることは修復することはあるんですけど、
はい、
まあ、年取っちゃったらもうあの水分もこう何て言うんですかね、こう吸収できなくなっちゃうんで、
はいはいはいはい、
あのもう悪くなる一方なので、逆にいかに大切に使うかなんですよ。
本当にじゃあもう不可逆的なんですね。
そうそうそう、だからもう30中盤ぐらいから膝に負担のかからないことをやらないとダメですよね。
あ、そうなんですね。僕それを意識しないで40代に突入してこのざまですよこっから元に戻すのか食い止めるにはどうしたらいいんですか。
やっぱりその膝にかかる負担を少なくするために、
はい、
膝の周りの筋肉をちょっと多少鍛えないとダメですよね。
うん、なるほど。どうやって鍛えたらいいんですか。
例えばその、まあ、大腿四頭筋という表面の足の筋肉を重すぎず、
はい、
まあ、軽すぎない重量で、
はい、
あの負担をかけてちょっとこう筋量を増すことによって、
はい、
あの膝にかかる負担を大腿四頭筋の方で補ってくれるようになるんです。そうするとちょっと膝に負担がかからなくなったりしますね。
じゃあその大腿四頭筋の鍛える方法をあの先生のインスタの方でちょっと上げていただければ僕見とくんで、
はい
はい、
今度やります。
お願いします。
見てください皆さん。
ぜひあの足立先生のインスタを見ていただくと大体あの酒井さんとか、はい、モリティとかが
代わりにやってくれてますから、
はい、僕山下さんとか
見苦しい人間じゃなくてこうちょっとね、はい、あの見やすい人たちが
代わりに、いや大事ですよ、
やってくれると思うん
ですよ。大事ですよ。僕がそれを多分先生のとこ行ってやってても誰も見たいって思わないです
ね。直次郎君とかあれなの、はい、膝とか全然大丈夫。
膝、いや僕もやっぱ持ってますね。
あれ来てる、
はい、あの脛骨が若干外側にこう僕今変異しちゃってて、
でそこから昔からじゃ
ない、昔からですね、はい、
うん、何ですか脛骨って。何ですか。
あのすねですね。
脛骨じゃなくて、
あ、そうですね、はい、場合もあると思うんですけど、
脛、
はい、
の骨ですか。
そうですね、
脛、はい、のつじゃなくて、
そうですね、はい、今回の脛骨はあの膝、はい、あの足のことですね、はい、
どの辺ですか脛骨。
あのすねの骨ですね。
あ、すねの骨を、け、あ、すね骨って書いて脛骨ってこと
ですか。前の骨、すねの筋肉、
そうなんです
ね、はいはい、
前脛骨筋とかね
若干ずれちゃってるんで、やっぱちょっとランニングしたりするともうすぐ膝来ちゃうので、
は
い、
へ
ー、まあ、激しいことできないですね。
あ、そうなんですね、はい、なんでそうなっちゃったんですか。
あの基本座敷 あの床に座っての生活だったんで、
はあはあ、
正座とかね、
そうですね、
あ、そうなんですか。
正座のやりすぎがちょっとね、
そうですね、
あ、そうなん
ですか。膝に負担がかかっちゃうんですよ。
へえ、じゃあ正座とかって、僕あの今家の仕事するスペースをちょっと和風にしようと思って、
あ、正座ね、やめた方がいいですよ本当に。
え、マジですか。本当にやめようじゃ、ね、
子供の教育でも今正座って少なくなっちゃってるんですよ。発育家庭における正座ってその膝の成長を阻害することになるので、
本当ですか。
今ちょっと禁止してるところ多いです。あとウサギ跳びもなくなっちゃったんですよ、同じな理由。
へえ。
ジャンピングスクワットもやらせないところ多いですからね、
うん、そうなんですね。ちなみにあぐらもダメですよね。
あぐらはまだいいですけども、軽くかくぐらいだったらいいですけども、
もう床に座る行為がそもそも良くないってことですかね。
そうですね、日本人はそもそも前そういう文化でしたけども、はい、必ずしも悪いってわけではないんですけどね。
まあ、いいとも言えないってことですね。
うん、僕なんかはもうちょっとあぐらすら書くのが長時間ちょっと厳しくなってきましたからね。
それはエイジングですか。
そうですね。
いや、でも本当にそういうことなんですね。いや、そうそうそう、僕も単純にもうなんか膝がおかしいと思ってただけなんで、老化とは思ってなかったんで。
いや、老化ですよ。
そっか、じゃあもう僕正座は卒業します。
まあ、
は
い、あの参考までに言うとですね、はい、90歳の女性の日本人の女性の年配者がね、
はい、
あの 100m を20秒で走ったっていうギネス記録持ってるおばあちゃんいるんですよ。
はい、
すごいんですよ。すごいじゃないですか。
すごいですね。僕今走れないと思います
よ。僕も 100m 到達する前に体がバラバラになりそうなんですよ。本当にそんな感じですよ。で、じゃあなぜ彼女はそうなんだってよく引き合い出す人いるんですけど、はい、その方は62歳ぐらいまで運動全くやってない人だったんですよ。
なるほど。
何が言いたいかというと、膝の状態が負担がかかってないから綺麗だったってことなんですよね。僕らみたいに若い時無理すぎたりとか、蹴ったりブロックしたりうさぎ跳びやったりとかして靭帯も切れてますしね、
はい、
あのそういうことが多い人は逆にもう年取ったら動かなくなっちゃう人が多いんですよね。
ちょっと早くもうテクノロジーが発達してそういうのも解決できるような時代になってほしいです。
いや本当ですよ、うん、とりあえずでも膝が痛かったら、はい、あのこの膝のお皿をねちょっとあのマッサージしてあげてください。もう左右上下に
それだけでいいんですね。
全然違いますよ。
そうなんです、
はい、これだけでも全然違う。ぜひやってみてください。温めてね。そこ股関節です。
あ、本当ですか。
膝じゃねえっす。
すいません、
はい、
そんなこんなでありますが、直次郎さん、
はい、
どうしましょうか。とりあえずどうしましょうか。直次郎さん、
いや本当にあのこういう感じなんですね、
はい、
僕何回か放送聞いてるんですけど、
はい、
いやすごい自由だなと思って、この自由さについてこれるか今日すごい不安だったんですけど。
あ、本当ですか、
はい、大丈夫大
丈夫。じゃあそうですね。あれ、お客さんでなんかこうリハビリとかお願いする人いないんですか、
は
い
は
い、
リハビリっていうほどではないですけど、やっぱりその膝腰が一番多いですけど、はい、この辺こう柔らげたい場合はどうしたらいいですかみたいなやっぱものが多いですね。
うちなんかね86歳の年配者から70歳の人とかも結構います、
ね、あ、そうなんですね。すごいな。え、直次郎さんのトレーニングのところは今年行かれてる方何歳ぐらいですか、はい、
そうですね、50前半
ぐらいですね。あ、でもいらっしゃるんですね。
はい、
すごいね。
担当したことあるのは全然普通に60過ぎの方もいらっしゃいますし、結構幅広い方やらせてもらってます、ね、
すごいな。でも皆さんそんなんで来るっていうのがすごいな。
石友さんもやりましょう。
頑張りたいと思います。不健康ですけど。ということで CM です。はい、
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツドーンラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは、
DJ 唐沢初めて1回も噛まずに収録を終える。
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ服飽きない
の3本かもしれない。唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てね。はい、ということで直次郎さん、今回のサプリメントはミニシー見ましたか。
もう今回の肩に来ましたね。
肩
こりがほぐれました。
あ、本当ですか。
肩こりしちゃったんじゃないの。
いやいや、まあ、若干そうです。
本当ですか。治ってばっかりですね。治ってすごいな。
さすが直次郎。
いやいや、そうそうそう、ありがとう。いや、すいません。
いや、先生、なんかあれですね、50年に一度のうまいこと言いましたね。
うまかったですか今。
はい、なかなかいい
感じ。基本スタジオなんでちょっと初めて言われた気がしますけど、
ね。はい、
あまり直次郎って呼んだことない
です。そうです、すごい違和感ありました、
ね。肩の重みが直次郎ってことですね。
はい、そうですね。
はい、そんな
使います
よ。はい、直次郎さん、なんか告知とかございましたら。
はい、そうですね、はい、まあ、前回も言わせていただいたんですけど、
はい、
今パーソナルトレーナーとしてやってまして、
はい、
で、まだまだ会員募集中なので、ぜひぜひ興味ある方はよろしくお願いします。はい、まあ、インスタで調べていただいたら出てきますので、
はい、
林直次郎と検索していただいたら、まあ、ホームページと出てきますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、ということで、これを聞いたらなんか得点とかつけましょうよ、直次郎さん。
あ、ね、弾きながらパーソナル、はい、弾きながらギターやりながら、次は大胸筋バラバラン。
ちょっとすみません、僕がちょっと間に合わないです。そうですね、せっかくなので、
パーソナルシンガーソングライタートレーナーとして
肩書きめんどくさいですね。せっかくなんで、これ聞いていただいた方限定で、じゃあ入会金の方をちょっと無料にさせていただきたいなっていうふうに、はい、思いますんで。
おお、
20万円の入会金が。
そうですね、はい、結構高いですよ入会金は。この高額な入会金無料になるんで、
はい、あ、これはちょっとぜひ、
はい、
夜のサプリメントタイムを聞きましたと言っていただけると、
ね、
はい、無料になるということで、はい、今回のゲストは林直次郎さんでした。ありがとうございました。
また来てね。
また次回、バイバイ。